こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を活かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは前回に引き続き獅子塾の塾長で株式会社エクスウェルパートナーズ代表取締役の五十嵐和也さんをお招きしています。前回までのところでずっとですね、会社員時代のところから起業をして、ちょっと一回うまくいかなくなってそれを引き取ってどうしようって思いながら、まずは自分でですね、下請けからコンサルティングの仕事を始めて、次第にウェブマーケティングというところに事業を移されて、だんだん起業に乗ってきたっていう、軌道に乗ってきたっていうところまでお話を伺いました。で、軌道に乗ってきた五十嵐さんのところに先生業、事業をされている方々からマーケティングの仕方を教えてほしいという依頼が来始めたというところまでなんですけど、今日はじゃあそこからですね、いよいよ現在の獅子塾作っていかれる過程をですね、聞いていきたいと思います。そして後半では今会社員をされている方とか起業はされているものの、まだまだちょっと自分の思った理想の姿にはなってないなっていう方に向けても五十嵐さんからのメッセージもお聞きしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。では今日もこの曲で始めていきます。東野桜子さんでフライハイ。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では五十嵐和也さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では前回ですね、私業をされている方ですね、弁護士さんとか、中小企業診断士さんとか、そういった方々からマーケティングの仕方を教えてって言われて、言われ始めたっていうところまで伺ったんですけど、
そうでしたね。
そこからじゃあどんなビジネスを考えて構築されたんですか。
そうですね、本当に私業の人から教えてくれと言われたので、一人一人最初はコンサルやってたんですよ、ただ自分の時間がだんだんなくなるんですよね当たり前ですけど、なんでもう集まってた、まとめてきてって言って始めたのが2011年ぐらいかな、西四塾というのを始めた感じですね。
その時に西四塾って名前はもう、
そうですね、はい、もう降ってきました。
もうこの、まあ、漢字をね、見ていただくと割とイメージしやすいけれども、まあ、聞いてらっしゃる方は、志の師っていう字に、師業、先生っていう師ですね、教師の師、というふうに書いて獅子塾なんですけど、どんな思いを込められたんですか。
志っていうのは昔からやっぱりずっと思ってたんですよね。その僕が前回でしたっけね、社会社員時代に夢とか喋ってもダメだって言われて、
何言ってるんだみたいな。
そう、やっぱり何のために生きてるのかっていうのは20代の頃ずっと悩んでたんですよね。なんでやっぱそれは志のためにだっていうのがどっかだったので、
じゃあ入れたい、
入れたい、あとはもう一個は師匠の師っていうのがたまたまお客さんと見てると思ったので、なのでこの2つの組み合わせだなっていうのが、いろいろ漢字をね100種類ぐらい出したんですけど、その組み合わせとかいろいろ見た中で一番しっくりしたのがこれでした。
素晴らしい、本当に 見ただけで誰のためのどんな雰囲気のとこかな、なんとなく分かるすごい素晴らしい見方なんですけど、じゃあその獅子塾やりますって言って、まあ、要はセミナーというかね、レッスンというかですね、そういうことされてたんですよね。
そうですね、ずっとやってましたね。
そこからもう順調に今まで来られた感じですか。
と言いたいところなんですけど、かっこよく。
はい。
初めて2年ぐらい経った時に、資料だけではなくて、いわゆるその、なんだろう、ライセンスのない、経営コンサルタントの方とか、あと研修講師とか、コーチの方とか、結構幅を広がっていったんですよ。
最初はそのいわゆる国家資格の、
そうですね、弁護士、会計士、税理士とか、
資料のみっていうことで
限定でやってました。はい。
でそれ広げようかなって思われた理由は、まあ、やお客様がの幅が狭いからとかですか。
そうですね、やっぱり結構ですね、いろんな方から、私もお願い入れませんかっていう話がたくさん聞いたので、なので、そういう方は個別でやってたんですけど、やっぱりもう、いや、一緒にやっちゃえって言って、
文句を広げる形で。文句を広げて。じゃあ、今の事業コンサル講師コーチっていう、
そうですね、はい。
対象がその2013
年ぐらいに広げた感じです。
はい。広げたと。
そうなんですよ。で、そこからですね、仲間がどんどん増えて、コミュニティが150人ぐらい超えた頃にですね、言われ始めたのが、卒業生のコミュニティがどんどん広がってきたので、その人たちがもっと集まれる場所を作ってくれないかっていう意見が結構多かったんですよ。でそれまでは場所を借りてなんか定期的に勉強会とかやってたんですけど、もうこの規模になったら自分で持とうとっていうところで、新しくですね、レンタルオフィス事業っていうんですかね、知恵の場オフィスっていう事業をちょっと立ち上げを、2014年にやったんですよね。
でもなんかこう全部周りからこういうのしてくれないかって言われて、始めてらっしゃいますよね。そこがすごくやっぱり素晴らしいと思うし、でもニーズがあるからやったらうまくいきそうな気がしますけど。
でもね、俺人を信じちゃいけないなっていうのが例えばそのレンタルオフィスとかって、当時まだ月の売り上げが300万か400万ぐらいしかなかったんですよ。でその時に月100万円の固定費を、 払うレンタルオフィスを始めたんですね。でそれはコミュニティの仲間から五十嵐さんがやるんだったら私入居するからとか使うからって言われて、あ、じゃあ大丈夫かなと思って、お金を当時2000万円かな借りて、借りて始めた。でやったら初月利用が、2人、だから毎月ほぼ100万円の赤字が、しかも固定費っていうのが、ね、すごく多いんですよ。
怖いですよね。怖いですよね。確実に減るって分かってるんですよ。
そう、だから本当に初めて、
最初じゃあその2人って分かった時はどんなことを思われたというか感じたんですか。
もう最初はもう子供卒業とか言いたくなりましたけど言っても仕方がないので、何とかしなきゃと思ったんですけど、急にはねやっぱり売り上げ増えないですね。なので僕始まって1ヶ月2ヶ月ぐらいの時かな、その知恵の場オフィスっていう新しいレンタルオフィスのところで、これ今でも覚えてますけど、夜の11時半ぐらいに全員が誰も行けなくなった時に、僕一人で壁の横に佇んで全部電気消して、俺倒産するなって思ったんですよ。
2ヶ月後ぐらい、
2ヶ月後ぐらいに、どう計算してもお金が足りないんですよ。なのでやばいやばい、ってなってた。あの頃本当にピンチというか、表面上は誰にも言えないですね。
オレンジの鮮やかなオレンジのジャケットを着てる頃ですよね。
そうなんですよ、
頃ですよね。だから必要な色だったんですよね、あの色は。
そうそうそうそう、
今落ち着いてる色にしても大丈夫だけど、あの時はもう鮮やかなオレンジじゃないといけなかったってこと
です、ね、お笑い芸人みたいな色でしたね、本当。
でもそう思いながらどうやってそこを乗り切ったんですか。
結局でもできることって自分の行動量を増やすしかないなと思ったんですよね。もう誰も何も助けてくれないので、なのでもう売り上げ上げる、あとは資金調達、まあ融資したりとか、あとはまあどうやってその、まあ、スクール事業もやってましたから、あとは他の新しい事業で当時はウェブ制作を立ち上げたりとかっていうのを必死でやってるうちに、なんとかかんとかのもうスレスレですよね。あの飛行機がもう墜落するかどうかみたいなところでチッと地面に出すってでまた飛ぶみたいな、そんな感じで
タッチ&ゴー的な感じですね。じゃあその新たなウェブ事業を作ったのを、まあ、収益を増やすためみたいな、
まあ、そうですね。もちろんあのお客様から作ってくれと言われたのももちろんありますけど、
それがうまくいった感じ。
そうですね、当時はうまくいきましたね。あのまだ規模がちっちゃかったので、でそうそう、売り上げも急拡大したかな。
そこ思いついてよかったですよね。
なんとかね必死になればなんかできるんだなっていうのが分かりました。
そこで、その体感値ってすごい大きいですよね。
あ、それ本当そうですね。今会社10年目ですけど、何があってもなんとかなるというか、なんとかできるっていう感覚は今でもあります。
その時の経験とかで、だからさっきおっしゃってたその、真っ暗になった部屋で、壁で電気消して、って思ったそのリアルな感覚っていうのは多分今も強く残ってらっしゃると思うので、でもそっから挽回したんだっていう経験があるから、この先何があってもやれずみたいな。
っていう感覚はあります。
素晴らしいですね。
壁に向かって10センチの距離で壁に向かって喋ってました
から。喋
ってます。廃人ですよ、廃人ほとんど。
いや、面倒でやらなくてよかったですよ。
本当
自己肯定感が高くてよかったですよ。このまま終わらずないと。
そうですね、そういうのもやっぱりいろいろちらつきますよね。その昔のその仲間とか友達の影とか、そういうのとか、あとはそういうなんかドロドロっとした部分と、あとは僕の会社が社会になければ社会がこういうふうに困るんだっても自分にずっと言い聞かせてました。
でもだから志は大事ですよ ね、
本当に
ね、志なかったらちょっとその時まずいですよね。
そう、本当にあの儲
けるためだけじゃない
です
もんね。いや本当にだから獅子塾っていうのを、字で言ってるというか、
まあ そうですね、
そのまま体現して、だからまさに座塾長だなっていう今の話を聞いたら思いましたけどそっから先はもう順調だったんですか。
そっからですね、今度また次の壁がありましたよ、もちろん。
次はどんな壁。
次ですね、自分が 講師をやる、そのスクールとかコンサルタントをやるっていうところではもう十分飯が食えるのが分かったんですけど、はい、もう自分一人だと限界が当然来るので、
そうですね、まあ、うん、時間が限られてます、体一つですね、
そうそうそう、
分身の術とかなかったですね、
そうなんですよ、はい、その限界を超え、どう超えればいいのかなっていうところが次のカフェでしたね、
はい、で、どうされたんですか、
ね、もう簡単に言うと、自分自身が講師をやるっていうのを一回聞くっていうんですか、その他の講師を養成したり育成するっていうのにシフトを移していったっていうのが次のステージですね、
うん、それはまあスムーズにいった感じですか、
そうですねって言いたいんですけど、
はい、
僕自身が会社の売り上げの8割を上げてる時に、
うん、
僕が講師を辞めるっていうのは各勇気が言ったんですけど、
そうですね、
そうでもなんかね、これも決めなきゃいけないなと思ったんですよ、
うん、
なんか楽なんですけど、自分、まあ、楽って言ったら怒られるから、自分でコンサルとか講師やって、例えば売上3000万、5000万っていうのは楽なんですけど、宣言しようと思ってですね、ある日、2015年の夏ぐらいに、僕は2016年12月で講師を一回区切りにしますっていうのを、なんかね、宣言しちゃったんですね。
うん、
メルマガで書いたかな。とか、その卒業生の仲間、うん、300人ぐらい登場しました、はい、300人だったりとか、
うん、その時の反応は
マジかっていう、五十嵐大丈夫かみたいな、うん、そうという反応が8割ぐらい、
でも大丈夫かって言われるのは結構もう慣れてる感じじゃないですか、そこま
で。そうですね、はい、
今までの人生において、
そうそうそうそう、
何度も言われたしみたいな、
なんかそう言われる方が見とけよってい
う感じ
に、風になる感じですね、
なるほど、
うん、
そっからいよいよ本当に今の形態になってるんですよ ね、
そうですね、はい、
じゃあ、2曲目を聴いていただいた後に、そちらのあたりと皆さんへのメッセージも聞いていきたいと思います、はい、では、帯義行さんでダイヤモンド、
今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない、夢はここにある、はじけた波の粒、黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった、君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう、
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それではいよいよ、じゃあ今の形態の、
うん、
講師を養成するっていう事業に踏み出したわけですね、
うん、
そっからはじゃあ順調にいけましたか。
順調というか今頑張ってる最中って感じですけどね。
もう今でも講師の方増えましたよね。
そうですね、
何人ぐらいいらっしゃるんですか。
20名ぐらいの仲間が今一緒にやってくれてますね。
結構一気にな感じじゃないですか。
そうですね、2年ぐらいですかね、はい、
うん、素晴らしいじゃないですか。じゃあその分講座も増えて、
うん、
っていう形で。
そうですね、今東京、名古屋、福岡、大阪、
うん、
で講座の種類も10種類以上っていう形で増えましたね、う
ん、
はい、
じゃあよりなんかこうお手伝いできる人が増えたっていう感じですよね。
あ、本当そうですね、
受け入れられる人が増えたっていう、
はい、うん、
それは五十嵐さんの目指していた志をもう達成したなって感じなんですよ、はい、 まだまだ
達成したってこれも言いたいところですけどねあのまだなんだろう、日本を変えるためのインパクトとしてはまだ大きくないと思うんですよ、
うん、
やっぱりその僕自身がやりたいイメージからすると、うん、まあ、10% もできてない感覚はありますね。
10% いってない感覚、
いってないですね。
すごいですね。じゃああとの90何%は、
うん、
の構想としてはどんなことを思ってらっしゃるんですか。
まずあの規模拡大っていうのはやっぱり一つ必要かなと思っています、うん、本当に必要な人に今必要な環境を提供できていないので、
うん、
なのでそれを規模としては大きくしていきたい。あとはそうですね、場作りをもっとしたいんですね。その学びの場 と、働く場と出会う場っていう風に3つの場をうまく作っていきたいんです、うん、でこの場を作ってで、その場がうまくなんか関係しながら、
うん、
何がしたいかっていうと、自分自身が心なしとか思いを持った人がいたら、うん、その人がもう本当成功できるような環境場を作りたい、
うん、
でそれが今はまだ、なんていうかな、まだ人数が少ないので、うん、今まだ1200人ぐらいですかね、うちのコミュニティは。それをもっともっと広げていきたいっていうのは本当に思っています、う
ん、じゃあその自主塾の関係の中で学んで、うん、
はい、
やろうと思ったら働く場もあって、うん、まあ、出会いの場でお互い仕事も生み出せたりとか、
うん、
はい、そういうその中でももう完結できるような、
そうですね、
コミュニティを作っていきたい感
じ。そうですね、今日本の社会、まあまあ難しいと思うんですけど、どんどん働き方が変わっていて、自分で挑戦するとか個人の時代に変わっているってよく言われると思うんですけど、一方で僕現実を見ていると、やっぱり挑戦はするけど結果うまくいかなくて、やっぱりまたサラリーマンを始めたりとか、まあ、ちょっと志半ばで折れちゃうっていう方がたくさんいらっしゃる。それもったいないんですよね。なのでそういうふうに挑戦したいと思う人が挑戦できるっていう環境を作るための、なんていうか、日本の中で見本になりたいなと思ってるんです。おそらくうちの卒業生のコミュニティとかは、普通の例えば今企業の勤めの方からすると、そんな夢元語りだよって思ってるようなことが実現できかけてる感覚はあるんですね。自分がこれやりたいと思ったことに対して仲間が応援して、それで実際に仕事になっていくという、でそういう環境を日本の日本、スタンダードにしていきたい。で多分そうなると、今度はこれも僕の完全な妄想ですよ、妄想ですけど、日本って時代なんていうのかな、高齢化社会とかっていろんな意味で、アジアの中では多分先に行ってる国だと思うんですね。で日本がこれからやっていくことは、今度アジアに広がっていく、でそのなんか日本の、コミュニティとかバーを作っていきたいっていうのが今の強いものですね。
じゃあもう全国の各都道府県にはもちろん、
もちろん
アジアにも進出する、
そうですね、
可能性もちょっと今の話を伺っていたらあるのかなって思って、
うん、そうですね、はい、
なるほど、はい、志を、今までも志を抱いては、
うん、
なんか 夢物語だって言われながらも実現されてきた五十嵐さんなので、きっと実現するんじゃないかなと、まあ、それまでにいろんな言葉の経験するんでしょうけど
修行ですね、
はい、でも今までも乗り越えてるから、
そうですね、
いやだからますます人間的にも大きくなっていって、
そうです、ね、
いずれまたジャケットの色が変わっていくのかなみたいな、
ね、
感じもしてますけど、
はい、
じゃあそんな今の五十嵐さんから、
うん、
過去の自分を見た時に何か言ってあげたいこととかありますか、うん、
ああ過去の自分にですか、
うん、
過去の僕に対してやったら、そのままでいいんだよって言うと思います。僕の OB 訪問の時にとか、最初の頃にその夢とか志を、まあ、持っちゃダメだよというふうなことを言われて、やっぱへこんでた時期があるので、そうでなくて夢とか志を持つことは正しいことだよって言ってあげたいですね。
素晴らしいです。じゃあこれ聞いてくださってる方にもちょっとメッセージをいただけたらと思うんですけど、まあ五十嵐さんは、まあ、会社員の中でも、
うん、
まあ、特殊なところもあったと思うんですよね。最初から起業を目指してたっていうところで、
うん、
でも最初から目指してなくても、
うん、
まあ、時代がこのように変わってきて、
うん、
今のところにいていいのかなって思ってる人は結構いるんじゃないかと思ってるんです、
うん
う
ん
う
ん、
そういう今会社にいて、
うん、
このままでいいのかなって思ってる方に何か アドバイスをして差し上げるとしたら、
うん、
どんなことを伝えていただけますか。
そうですね、それは僕の経験もそうだと思いますし、あとは今実際に多くの方をサポートさせてもらっている経験から見ると、やっぱりうまくいっていらっしゃる方は、自分自身のその志っていうんですか、やりたいっていうことの人生を上手につなげていらっしゃる方が多いっていう、そういう印象が本当にあるんです。多分自分でやりたいなと思った時に、例えば、まあ、企業なら企業でいいんですけど、起業したいなと思ってもうまくいかないもんですよね。最初からうまくいくなんてあまりなくて、壁が絶対ある、でその壁が当たった時に、自分がやりたいと思ってるのが明確じゃない方ってすぐやめちゃうんですよ、で、これどんな壁でも絶対に乗り越えられない壁はないと思うんですけど、そこでやめちゃったら絶対うまくいかない、でその乗り越える現代圏原動力って自分の人生とやっぱつながってることじゃないかなと思うんです。だから自分自身の体経験を、本当に今日やっていただいてるみたいな感じかもしれませんけど、キャリアっていうところを全部棚卸しをして、そこと自分がやりたいことをつなげれば、人って頑張れるんだなとか、でそれがやがて夢とかこんなしの堂々と伝える方にもつながるんだなって本当に僕自身も感じてます。でもこれ聞かれていらっしゃる方はぜひですね、夢とか志を持つもそうだけど、その前提として改めてご自身の人生を全部整理をする、でそこから自然と見つかってくることが、見つかれば多分人生視野が大きく変わるんじゃないかなっていう気がしています。
ありがとうございます。そしたらですね、もう一つ、はい、もう一方ですね、すでに起業はしている、で起業してビジネスとしては回ってるけれども、なんかちょっと違うんですみたいな思っていたのとはちょっと違うとか、はい、まだなんか本当にこれが自分のやりたかったことなのかなって思ってるっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、そういう方に対してはどんなメッセージ送ってくださいますか。
なるほど、ありがとうございます、基本はさっきお話ししたことそんなに変わらないかもしれないんですけど、多分すでにやられている方は現実に生活も多分あると思うんですよね、なのでそのできることとやりたいことのつながる場所をどう探すかかなと思うんですね、多分 今おっしゃったような方って、お金が収益が上がってさらに自分ができる領域でビジネスされている方が多いと思うんです。ただどっかで悶々としてるのやりたいことにつながってないから、だからステップアップとしてどういう順番で最終的にやりたいことっていうところに行くのかっていう肌感覚というかな、こういうところを見つけたいっていうところがあるんであれば、おそらくだんだん腹落ち感が強くなって、やがて徐々にシフトしていくのかなっていう感じをしていますね、
持ってれば、思いを持ってれば、なんとなくこう人って移動していくというかね、ところはありますよね。
そうなると思
いますね。それをなんか諦めなければっていうんですかね、いつかここに行くと思ったら、そのすぐに見つからなくても、思ってるからアンテナが立ってるから、何かの拍子にあこっちにちょっとシフトしたら近づくかもみたいなことを見つけていけるかもしれないし、もちろんそのバーって計画立ってもいいけれども、立たなくてもなんか持っていれば、なんかこういつで行く可能性っていうのは残せるんじゃないかなとか。
そうですね。あともう一個だけ今こうやってするなら、それを人に喋るっていうことがすごく大事な気がします。
そうですよね、その何言ってんだと言われても、
そう
五十嵐さんがおっしゃるとすごくなんて信憑性がありますよね
そうですね、
やっぱり言い続けてよかったと思ってますか。
そうですね、徐々に人って巻き込まれていくんだって本当に感じています。最初は本当に全然味方がいなくても言い続ける、否定されても言い続ける、でやがてそれが共感してくれる方が当然増えるので、そうすると最終的に自分の目指していく方向になるのと、あとは自分が喋るって一番聞いてる人って自分なんですよね、だから自分自身のことを潜在意識にすり込んでいけるという意味でも、やっぱりなんか喋るっていうことが大事だなって本当に思いました。
なんかお話を伺っている中でも本当に大変な状況に直面した時に、五十嵐さんを救ったのはその、自分が自分に語っていた、その志というか夢というか、それなのかなというのは感じましたね、
そうですね、今でももうその真っ最中ですけどね、
はい、きっとそれはずっと続くんだと思いますけど名前につけといてよかったですね、
そうですね、
塾の名前に 見れば必ずそれが、
そうですね、
はい、自分でリマインドできるっていう、はい、すごいあの仕組みを作られたと思います私は。はい、というわけで前々回、前回、今回と3回にわたって五十嵐和也さんのキャリアインタビューをお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。たくさんのお話をしていただいたので、それぞれ聞いていらっしゃる方にとって響いたところは違ったかもしれませんが、何かのお役に立っていることを信じて、そして願っています。五十嵐さん、3回にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。まあ、いつもね、元気で明るい五十嵐さんからは、想像のつかない、壁10センチのところに立って、もう真っ暗な中、壁に向かってもう10センチの距離で、ああ自分は倒産するんだっていうふうに、まあ、思ったっていうようなお話もしてくださいました。まあ、そういう、状況も全て乗り越えて来られたからこそ、いろんな人をですね、本当に心から応援、してくださる、そういうハートと、なんかそういう力強さがあるんだなということを改めて思いました。で、聞いてる方へのメッセージの中で、やはり最初からうまくいくわけではないと。で、その時に自分の志と人生がつながっている人はそれを乗り越えていけるような気がすると、それを多くの人を見てて感じるということをおっしゃってました。志ってすごい大事ですよね。すでに起業されている方はやっぱりこうしたいというのを忘れずに、でもう一つヒントとしては人に喋ることだっておっしゃってましたね。で、声に出すことでもちろん人に宣言するというのもありますけど、自分が一番それを数多く聞くので自分の中に刷り込まれていくんだということをおっしゃってました。感じるのはですね、やはり成功、今ね、成功されてるっていうふうにされてる方も、ね、いろんな大変な時期はあって、その時にやはりこう上手にですね、五十嵐さんの場合だったら獅子塾っていう名前の中にすでに志っていう漢字が入っていて、それを見るたびにそうだ、志は大事なんだって思い出すような仕組みが自然と作られてるんじゃないかと思うんですけど、そういうような、仕組み作りみたいなことも含めて上手にですね、自分が何をしたかったのかっていうのを常にリマインドするようなことができている方がうまくいってるのかなというのを、まあ、いろんな話を伺っていると感じます。まあ、一つでも二つでもヒントになることを、まあ、聞いていらっしゃる方のご自身の人生に生かしていただけたら私もとても嬉しいです。このラジオはですね、ポッドキャストでもお聞きいただけますので、ちょこちょこラジオで検索してみてください。それから番組ではパーソナリティをやりたいという方も募集中ですので、ご興味ある方いらっしゃいましたら、このちょこちょこラジオの公式ブログのリンクからお問い合わせくださいね。次回もまた素敵なゲストをお迎えしてキャリアインタビュー伺ってまいります。どうぞ楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。